エメン。ここから説教の時間に入っていきたいと思います。すでに礼拝が素晴らしくなっていること、神様に心から感謝したいと思います。また、ウェルカムしてくださったユースのエリックさん、そして生産式してくださったリョウさん、そしてワーシップチームに感謝したいと思います。ありがとうございます。今日は引き続きヨハネシリーズ、2章からお話ししたいと思います。2章のこのイエスが行った最初の奇跡、カナの結婚式で水からワインを作り出した奇跡からお話をさせていただければと思います。私はですね、この聖句がすごい大好きです。どうしてかというと、私はワインを飲むのがすごい大好きだからですというとちょっと語弊があるかもしれないんですが、でも私はこのイエスが最初に起こした奇跡が水からワインを作り出す、このパーティーで行われたこの奇跡だということに単純に励まされます。イエスが最初の奇跡、初めての神様を表す印として行うもの、最初っていうのはすごく肝心ですよね。どのように表すのか、その時にその死人をよみがえらしたりとか、病人を癒したり、水の上を歩いたり、このパンを増やしたり、そういう奇跡も素晴らしいんですが、イエスが選んだのは水をワインに変える奇跡でした。イスラエルにはブドウ酒がなければ喜びがないということわざがあるそうです。ワインはユダヤ人にとって喜びの象徴でした。パーティーにおいてワインは欠かせないものです。つまりワインがなくなってしまえば、そのパーティーは終わってしまう、そのようなものでした。まさにそのような状況の時にイエスは水をワインに変えました。この聖句にあるこの換算するとですね、約600リットルほどを作ったそうです。すごいですね、600リットル。私たちが普段よく飲むワインの瓶ですね、あれは750ミリリットル入る瓶なので、換算すると約800本分のワインをイエスは作ったことになります。皆さんに今お一人お一人渡しても余りがありますそれは結婚式の後半戦、披露宴の後半戦においては余りあるほど、もう豊かにあふれるほどにイエスはワインを作ってくださいました。イエスの奇跡によって喜びは尽きることなく、パーティーは続いていきます。イエスは私たちのうちに宿られました。イエスと共にいる私たちも喜びが尽きることはありません。イエスが私たちのうちに宿ってくださったので、私たちの人生ではたとえ何があったとしても毎日がパーティーです。今日の説教のタイトルは、パーティーは続いていく。ポイントは一つ、信じきる信仰です。早速皆さんと一緒に聖句を読んでいきたいと思います。ヨハネの2章1節から11節。3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。ブドウ酒が足りなくなったので、母がイエスに、ブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのですか。私の時はまだ来ていません。しかし母は召使いたちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言った。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水かめが6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレテス入りのものである。イエスが水かめに水をいっぱい入れなさいと言われると、召使いたちはかめの縁まで水を満たした。イエスはさあそれを汲んで宴会の世話役のところへ持っていきなさいと言われた。召使いたちは運んでいった。世話役はブドウ酒に変わった水の味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回った頃に踊ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。アーメン。 カナという村はイエスの住んでいたナザレから北に6キロメートルぐらいのところにある村です。そこに結婚式があって、イエスと弟子たちは披露宴に招待されました。ユダヤ人にとってこの結婚式、また披露宴というのは、結婚する2人個人のものではなくて村全体のものでした。まあ、日本と同じ村社会なので、この披露宴が成功するかしないか、それはこの村にとってもう古典が関わる一大イベントだったわけですね。まあ、そこでマリアがワインの残りを心配しています。召使いに指示を出したりしている。まあ、これはどういうことなのかというと、マリアはただのお客さんではないんですね。責任がある立場だったことが分かるので、この結婚式を挙げる夫婦と親戚だったと思われます。まあ、なのでイエスもそこに来たのかなと私は想像します。ワインがなくなったことに気づき、マリアはイエスにそのことを告げます。イエスの反応はというと、あまり良くないですね。私と何の関わりがあるんですか。まあ、ギリシャ語の言語を調べますと、私にはその関係がないという意味が含まれています。マリアは断られたように感じたかもしれません。ですがマリアは召使いたちに、イエスが何か指示したらそれをすぐに行ってください、そういう指示を出します。その後イエスは召使いたちに水瓶に水をいっぱい満たすように指示を出しました。どんなに水をいっぱい入れても水は水ですね。なので、まあ、この給仕役の人たちはその世話役のところに、まあ、持ってくようにイエスに言われるんですが、相当ドキドキだったと思います。まあ、そこでこの世話役がワインを飲むんですが、まあ、ワインですって言われて、あ、ワインだなと思って飲んで水だったらどうですか皆さん。怒りますよね、水じゃないこれって。なのでこれはこの宴会がどうなるか、もう大惨事が起きるかどうかの瀬戸際でした。でもむしろそのワイン、水は極上のワインに変えられていて、世話は感心して花婿を褒める、花婿何にも知らないのに花婿を褒めるというストーリーになっています。私はこの聖句を読む中で、まあ、単純なことなんですが気づいたことがあります。それは何かというと、このイエスが行った最初の奇跡、きっかけは何かというと、マリアがイエスに頼んだ、ここから始まったということです。マリアのイエスを信じきる、この信仰によってパーティーは終わらずに続いていきました。マリアは責任のある立場でしたので、この結婚式を成功させなければいけませんでした。でもワインが足りません。まあ、あまりに初歩的な、そして致命的なミスでした。ワインがなくなるなんてありえない。でもマリアは酒屋に走りに行きませんでした。ワインをください、もしくは知り合いの村々からワインを集めたり、世話役のところに行って相談したりとかしませんでした。イエスにその問題を持っていきました。でもイエスは別に酒屋の息子じゃないです。30歳のシングル男性です。でもどうして、マリアにはイエスなら何とかしてくれるんじゃないか、まあ、そのなんかこの事態をどうにしてかするか分かんないけど解決する確信があるように見えます。イエスは関わりがない、私の時は来ていない、まあ、そのように言うんですが、この意味をマリアはこの時理解できなかったのではないかなと思います。私たちはもう結末を知っているので理解することができますが、でもなんかこの聖句を読んでるとマリアは全然慌てないんですね。全然慌てないで、なんかどっしりとしてて淡々としてます。そして召使いたちにイエスに従うように指示を出しました。そしてこれ以上この時点からマリアは何にもしないんですよ。イエスに完全に信頼し委ね、イエスが働かれるのを待っていました。大惨事になりかねない時にもかかわらず、マリアはイエスを信じきっていました。皆さんはこのマリアの態度をどう思いますか。私はすごいなって思います。特に一度断られたのに、 まるでイエスがこの後行動することが分かっているかのように、慌てずに召使いたちに指示を出しているところ。もし自分がマリアの立場だったら、まあ、まず最初に自分を責めて、そしてなんか何もしてくれないイエスを責めて、そして酒屋に走り出して、まあ、酒の格安とかにビビビって電話して、もうなんか走り回っていると思います。私にはイエスの働きをすぐに確信を持てない、まあ、そのような不信仰があります。どうしてマリアはこのような信仰を持てたんでしょうか。マリアはこの時すでに30年間イエスを見続けてきました。育ててきました。私はいつもマリアのことを想像するときに、これはなんか私の癖なんだと思うんですが、いつもマリアってなんかこの身ごもったり、または出産した時のような、なんかこの幼くてこう細くてちょっと頼りないマリアをなんか想像しちゃうんですね。そのイメージがあるんですが、でも違うんですよ。この時もうすでに30年間イエスを育ててて、他にも兄弟がいたと思います。ベテランママさんなんですよね。ベテランママさん。ヨセフは早く亡くなっていた、父親が早く亡くなった可能性があるので、女手一つで、私はマリアってもう全然私のイメージと違くて、かなりたくましい、まあ、ママさんだったんじゃないかな。タイムマシンがあったらちょっと行って見てみたいぐらいです。私の母も3人の男の子を育てたパワフルなママでした。私のことは何でもお見通しでした。私の性格、私の弱さ、特徴を理解していました。まあ、優柔不断で、まあ、ビビりで、なかなか本心を言えない私。この私が、まあ、高校生の時にこの芸能の道に進みたいっていうふうに言った時に、一番応援し一番支えてくれたのは母親でした。私のことを私以上に理解していてくれたのかなと、そういうふうに思います。まあ、母親ってそういうものなのかもしれません。まあ、イエスが断ったかのように見えても、マリアにはイエスがこの後何かしてくれるのを分かってたんじゃないかな。もしかしたら私たちの方が、まあ、イエスについてよく知っているかもしれません。まあ、ですがマリアは30年間イエスのことを深く知っていました。30年間の間イエスのことを経験し、そして毎日味わっていました。まあ、だからイエスを信じきることができ、頼りきることができたのではないかなと思います。私たちイエスの弟子として生き方は、学者のようにイエスについて知識を増やすことではなく、頭ではなくて自分の人生の中でイエスを経験すること、味わい、そしてイエスの働きについて確信を深めていくことができる、それがイエスの弟子の生き方ではないでしょうか。私事になってしまうんですが、今年に入ってから私はこの祝福の祈りということをやっています。あ、これはちょっといい絵があったので皆さんに紹介したいなと思って指示を出しているところですね。祝福の祈り、まあ、ベラホットというそうなんですが、これを続けています。私はこの祈りによってイエスの働きを信じきる、そのようなことにおいて大変助けられています。雄大牧師が以前この紹介をしてくれたこの祈りなんですが、この祈りは、まあ、エグザメンとかセンタープレイヤーというように、まあ、同じような伝統的な祈りになります。この祈りはいい時も悪い時も全てのことにおいて神様に祝福がありますようにと祈ります。もちろん私たちはいいことがあったとき祈りますね。神様本当にありがとうございます、あなたに祝福がありますように。でもこれはちょっとしたことでも祈るそうです。うわ信号が青だ、やった、神様祝福がありますように。今日は目玉焼きがめっちゃ綺麗に焼けた、神様あなたに祝福がありますように。面白いですね。でも同時に悪いことが起きても同じように祈ります。最悪だと思っても同じように祈ります。神様に祝福がありますように。私は実際、私もスケジュール弱いんですけど、ダブルブッキングしてしまって相手に謝らなきゃいけないとき、最悪だ、神様あなたに祝福がありますように。 遅刻しそうな時、ああもう本当最悪だ、ああ神様あなたに祝福がありますように、まあ、心からなんか残念な、本当読みたくない最悪だと思うような LINE が来て、それを読んだ時、神様あなたに祝福がありますように、頑張ったけど結果が出ない時、神様に祝福がありますように、まあ、ご結婚されてる方ならわかると思うんですけど、夫婦喧嘩して、はあ、もう最悪ですよね気持ちは、うわ、トイレに入って祈ります、神様あなたに祝福がありますように、心が伴ってなくても祈ります、あなたに祝福がありますように。不思議なんですけど、まるで魔法の言葉かのようにふっと気持ちが楽になります。神様に預けることで、神様の視点でこの物事を見ることができるようになります。じゃあ神様はここから何をしてくれるんだろう、神様はこの出来事を起こしたことについて何の意味を私に言ってくれてるんだろう、神様の働きに目を向けることができます。そこに働くイエスの奇跡を期待して、楽しみにして、信じきる、この信仰が私はこの数ヶ月で増えてきたように思います。私はすぐ不安になって、イエスの働きを必ずあるということに対しての確信が弱くなってしまいます。そういう人間です。ですがこのお祈りによって信じきることを助けられています。私は以前この説教でもお話ししたんですが、結果主義の人間だったので、いいことが起きれば神様は近くにいるように感じます。ですが悪いことが起きると、神様はいない、なんか遠い、私に働いてくれない、そのように感じてしまっていました。でもこの祈りによって、結果主義じゃなくて、こうなんて言ったらインマヌエル主義というんですか、神様が共にいることが判断基準に変わってきました。いいことが起きても神様が共にいないのであれば意味がないです。逆に悪いことが起きても神様が共にいてくださるのであれば、必ず意味があり、希望があり、安心できます。この祈りは毎日の、まあ、霊的訓練だと私は思います。これは私は多分一生続けていくものだと思うんですが、私にとってこの信じきる、この信仰を持つためにはこの霊的訓練が必要です。まあ、イエスを私たちは信じきるなら、私たちの毎日の生活でどんなことが起きたとしても、それはパーティーに変わっていきます。皆さんはいかがでしょうか。毎日の生活の中でイエスの働きを期待し信じきれていますか。最近はイエスと共にいることを実感しているでしょうか。それとも私のように物事の結果の良し悪しがイエスの判断基準、イエスの関係の物差しになっていないでしょうか。マリアのようにイエスを信じきっていきましょう。そのような確信を日々の歩みの中で育てていきましょう。パーティーは必ず続いていきます。アーメン。それではちょっと視点を変えてイエスの方も見ていきたいと思います。イエスもまた信じる信仰によってビジョンを見続けていました。3節と4節をもう一度お読みしたいと思います。ブドウ酒が足りなくなったので、母がイエスに、ブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのですか。私の時はまだ来ていません。イエスは母に対してなんか一見そっけないように見えます。でも確かにワインの残量を確認しなければならないのはイエスの仕事ではありません。ですがイエスは結果マリアの信仰に働き、イエスのワインによってパーティーが続いていくという初めての奇跡をここで起こします。それはこの終わりの日に天国でイエスの血によって救われた人たちとイエスが天国で祝宴を開く、その予兆、印となりました。 まあ、ですがイエスは冷静に自分がその前に果たさなくてはならない自分の時を見ていました。ヨハネの福音書で幾度かイエスは自分の時という言葉を用いています。それはいずれもイエスが十字架にかかる時のことを示しています。祝宴の中、笑顔があふれ喜びムードの中、イエスは自分が十字架にかかり、すべての人の罪のために身代わりになるという自分の使命、ビジョンを見ていました。私は周りの状況とイエスの心のこの対比に、なんかハッとさせられます。なんかイエスの横顔をちらっと見た気がしました。イエスは人間と同じ感情を持っていたので、そこには覚悟があるし、勇気も必要です。恐れと戦っていただろうし、避けたいという誘惑とも戦っていたかもしれません。イエスの十字架への戦いは、ゲッセマネの時だけじゃなく、もうすでにこの最初の印の時から始まっていました。私はイエスのこの態度に刺される思いがあります。イエスの見ているものと自分の見ているものが違うからです。私は最近なんかこう目の前のことばかりで人生がいっぱいいっぱいになってしまっていました。まあ、それはすべて必要なものなんですが、同時に私はビジョンに生きれていない自分に直面しています。皆さんにはビジョンがありますか？きっとあると思います。私のビジョンはいくつかあるんですが、私はエンタメ業界で長く勤めていたので多くの友達がいます。なのでその一人一人に今自分がもらっているイエスの許しの愛、希望、自由、この喜びを伝えたいです。そして一緒に天国で会える約束を持ちたいと思っています。そして以前この教会でやらせていただいたようなこの本当に神様を伝えるミュージカルをやりたい、して全国公演をしたいです。まあ、町が教会がない町、福音が届かない町にもこのようなミュージカルを全国でやりたいな、そのような夢がビジョンがあります。結婚して、池尻に6年間私は住んでいるんですが、だんだんと、知り合いが増えてきました。私はなんかこの地域が大好きで、何度か引っ越しいろいろ見たんですけど、なんかやっぱこの場所いいなって感じてるんですよね。なのでこの地域の人たちに伝えていきたいです。もっと聖書を知ってもらいたいです。私は男性なので、そしてシングルの時に救われたので、特にシングル男性の人に聖書をもっと知ってもらいたいです。そしてイエスを主として生きるこの救いを持ってほしいなと思っています。もっともっと多くのシングル男性に救われてほしいです。私の所属しているニューハクナという小グループがあるんですが、自分でも言うのもなんですが、素晴らしい小グループです。なのでここで本当に友達を愛したいです。ここで新しい弟子が加わってほしいと願っています。そして今年は既婚者のインクレディブルファミリーと合同で動かせてもらっているんですが、ここでより多くの、自分ではできない多くの年代の幅の人たちに福音を述べ伝えていきたいと願っています。ビジョンを持つことは実はものすごく簡単だと思います。私たちに神様が与えてくれている賜物や環境、それを注意深く見ていくときに、神様が私たちを通してイエスを伝える方法や人を教えてくれます。イエスはいつも自分の時を見ていました。そしてビジョンを見失いませんでした。イエスは将来天国で行われる救われた人たちとの盛大な祝宴、パーティーのビジョンを信じきっていたのではないでしょうか。だからこそこの水をワインに変える奇跡を行えたのだと私は思います。私はビジョンを改めて見始めたときに、この目が開かれたような気がしました。自分のビジョンに対して、むしろ神様は私の目の前に多くの友達、多くの人、多くの出来事を起こしてくれていました。不信仰なのはいつも自分の方、 神様の方が多く働かれています。皆さんのビジョンはどのようなものですか？神様はどのようなことをあなたの人生を通して行いたいと思っていらっしゃいますか？諦めてしまったビジョンはないですか？イエスは結婚式に出ながら同時に自分の十字架、そして天国での宴会を見ていました。それが行われることを信じきっていたと思います。イエスのワインによってパーティーは続いていきます。今日も、そして明日も、私たちの未来でも、そして天国でもパーティーは続いていきます。イエスの喜びのワインを毎日味わいながら、私たちはイエスを信じきる信仰を育て、マリアのような確信を持っていきましょう。そしてイエスのように一人一人神様から与えられているビジョンを見失わずに信じていきましょう。パーティーは続いてきます。説教は以上になります。聞いてくださってありがとうございました。